死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り出してくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。中賛美歌の546番です。これは総額のみで行います。主の祈りをお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はガラテヤの信徒への手紙第4章の4節から7節であります。新約聖書の347ページです。新約聖書の347ページをお開きください。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からがわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるのです。祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、2021年11月の第一の手術を迎えました。北陸の大地の中でも加賀の平野の向こうに名峰といわれる白山および周辺の山々がかすかにその姿を覗かせています。そしてその頂あたりに白く化粧した姿を見るにつけ、あなたがいつも変わりゆく季節を与えてくださり、日ごとの営みの中に生きる喜びとあなたへの感謝の心を体の底から湧き出させてくださいます。街を歩く人々を見るにつけ、汗への道を求めて必死に生きている我々であることをお互い心の中で教え合っています。その中には必ず喜びと困難が入り混ざるものでありますが、すべてはあなたのご計画の中にあることを知るものであります。喜びの中にある時も、明日の困難に打ち勝つ力を備えなさい。 明日の病に負けない自分を作りなさいといつも声をかけてくださるのであります。世界を見渡しますと、大きな困難に対して人類の英知を集めて徐々に乗り切ろうとしている姿が見えてきました。悲しい争いの中にあるものもいますが、あなたがいつも人類の新しい共存の姿を求めておられることを感謝いたします。愚かな人類の姿から共に生きていくには、お互いに愛に心を抱くことが不可欠であることを知る人類へと導きたいと願っておられるのであります。さて、今朝の礼拝は大沢正義牧師が説教を担当いたします。どうかあなたが力を与えてくださいますようにお願いいたします。これらの願いと感謝を主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。失礼しました。詩式のみで、日本キリスト教団信仰告白をいたします。我々は日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識をし、我らに与う神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にて今したまま、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰に我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世の聖徒と共に人信じを告白する。我らは天地の造り主全能の父なる神を信ず、我らはその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちに蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今から6、7年前からだと思いますけれども、第二次キャンプブームと呼ばれているキャンプとアウトドアブームが始まっていることを皆さんはご存知でしょうか。まあ、特にこの1、2年はコロナ禍の影響もあって、まあ、野外活動なら安心だろうと、ますます人気が白熱しております。 関西の方の若手の牧師たちの中にはキャンプの動画を YouTube に上げたり、ファミリーキャンプを企画してみたり、教会の活動の中に取り入れている人たちもいるくらいブームになっています。ある実践神学者は、なるべくお休みの日には自然の中に行くことを大切にしていると公言していますから、万が一アウトドアと牧師、アウトドアと教会というのは相性がいいのかもしれません。実は私と妻も学生時代に登山をしていたので、まあ、今は小さい子連れであるし、まあ、早くも体力的に自信がなくなっていますの、いますけれども、せめてアウトドアの雰囲気をは味わおうと、まあ、ブームが始まるか始まらないかうちにですね、日帰りキャンプを楽しんでいます。最近はだんだん子供も成長してきたので、休暇の時には泊まりでも出かけるようになってきました。でそこで改めて思ってるんですけれども、キャンプの醍醐味はやっぱりデイキャンプじゃなくて泊まりの夜のキャンプにあるなというふうに思っています。金沢でもちょっと足を伸ばせば、キャンプの夜には教会の駐車場からは決して見ることのできない満天の星空に出会えます。そんな夜のキャンプで使うですね、お気に入りになったグッズが私にあります。それはストームランタンとかハリケーンランタンと呼ばれる昔からの灯油ランプです。両側にこういう持ち手がついていて、ランプを覆うホヤという部分ですけれども、これに2本の太い針金がついてガラスを守っている、まあ、いかにもキャンプに持っていきそうなオーソドックスな形の、まあ、灯油ランタンで、まあ、雰囲気のサイトの雰囲気を盛り上げてくれるんですね。で火の揺らぎを見ていると、日常生活の張り詰めていた心と体が、まあ、揺らいで緩んでくるような、ほぐれてくるような気持ちになります。でこのランプですけれども、ドイツ生まれのランプのようですが、なぜこれをストームランタン、ハリケーンランタンと呼ぶのか。嵐の中でも炎が消えないからです。風速80メートルでも消えないという説もあるようです。風速80メートルっていうのはどれくらいの強さかというと、走っている新幹線の屋根に乗っているような風の強さだということだそうです。まあ家が吹き飛んでいくような強い暴風ですね。しかしそんな風の中でもこのランプの明かりは消えないそうです。さてなぜこんな話から始めたかと言いますと、ある人が今日の聖書箇所には、私たちに与えられたこのストームランタンのような光が語られているからというからです。どんな暴風によっても消えない私たちのための光、灯火がここに語られていると言います。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。クリスマスの出来事を語る使徒パウロの言葉です。クリスマスは光の降誕祭と呼ばれることもあります。私たちとこの世界の光であられる御子イエス・キリストがお生まれになったことを喜び祝う祭りの日だからです。もう間もなく今日は教会学校でもクリスマスの準備を始めたんですけれども、もう間もなく教会の暦はアドベントに入り、この光の降誕祭に備える季節となります。アドベントクランツにはもう間もなく週ごとにろうそくの光が一本ずつ灯されていきます。ろうそくの光というのはとても穏やかで暖かな幻想的な光です。けれどもこのそのろうそくの光によって私たちが指し示そうとしている キリスト、光であるキリストの出来事というのは、けれども、ほんのりこのめくろうそくの光のようなものであるとは、思わない方が良いかもしれません。この世にあっては、キリストの光というのは、灯光器のように辺り一面を照らしてしまう光ではなおありませんが、しかしそれでも、四方八方から暴風が吹き荒れても決して消えることのないストームランタンのような光であります。そのような光が今灯っているのであります。昔は灯っていたというのでもなく、将来灯るだろうというのでもなく、教会はその光が今灯っていると証しするのであります。過去の人々のためではなく、未来の人々のためではだけでもなく、この私たちのためにも今灯っている。それが使徒パウロがここで、しかし時が満ちると語り出している今の時であります。時は満ちたと言います。使徒パウロをはじめとする初代キリスト者の確信は、今我々は時が満ちた時代に生きているということです。何の時が満ちたのか。救いの時です。例えば第2コリント6章2節にこうあります。今や恵みの時、今こそ救いの日。決して消えない私たちのための救いが、この言葉を耳にした今ここに成就していると、そう告げるのであります。使徒パウロはこの決して消えない救いの時の成就が、神がその御子を人間マリアから、しかも律法のもとにこの御子を生まれさせることによって成し遂げられたのだと宣言いたします。使徒信条の告白する、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、というクリスマスの出来事、小さな赤子として主イエスがお生まれになったゆえに、まだ何もお語りにならず、まだ手も足も出すことのできない主の御子であられるイエス・キリストの誕生のゆえに、すでに時は成就したというのです。そのお方の誕生によって光は消えないものとなったと語るのです。私たちの生きているこの現実は、この御子の誕生によって神の救いの時が成就した現実となったのだと。なぜでしょうか。なぜ使徒はそんな生まれたばかりの手も足も出ないような赤ん坊がこの地上に生まれたということが救いの成就だと、時は満ちたのだと言えると思っているのでしょうか。2000年前の中東に生まれた人間、世界の片隅に一人の緑子、血の御子が存在するということが、なぜ時の成就をもたらしたと言えるのか。今もその時を満たし続けていると言えるのか。むしろ私たちの見えるところに従えば、この世界というのは今も変わらず時が満ちた世界とは到底思えないものであります。少なくとも今という時は、私たちの中の多くのものにとっては美しい過去と将来の希望の途中にある、満たされてはいない時だと感じられてはいないでしょうか。もうすぐアドベントを迎えようとしている私たちであります。アドベントっていうのは日本語で待降節、待ち望む季節だと言われています。私たちは待ち望んでいるわけです。クリスマスを、今年もやってくるクリスマスを待ち望んでいるだけじゃなくて、主が再び来てくださるのを待ち望んでいるのであります。神が人と共にあり、 人の目から涙をことごとく拭い取ってくださるその日を待ち望んでいるのであります。アドベントというのは巡ってくるキリストのお誕生日とともに、再びこのお方が来られるキリストの再臨の日を待望の思いで待ち望む、その思いを新たにする季節です。それだからまた私たちがその時を今も待っているからこそ、私たちの伝道は困難なものであるということもできると思います。ここはまだ私たちもよく知っているように天国ではないからです。もはや死もなく、もはや悲しみも嘆きもろう苦もない、新しくなった世界ではないからです。時が成就した、使徒たちが述べ伝えた時、もしもその満たされた時が死もなく悲しみも嘆きもろう苦もない新しい世界であったら、私たちの伝道は何も困難なことはないのであります。けれども時が成就したと使徒たちが述べ伝えた時、きっとそれを最初に聞いた者たちは冷ややかに答えたのだと思います。一体どんな時が満ちたのか、何も変わらないじゃないか、世界は今日も死と嘆きと悲しみでいっぱいではないか、ローマ帝国の属州の片隅に一人の幼子が生まれたことが時が満ちた証拠だっていうのか、それだから私たちはもう皇帝の餌食ではないというのか、もう帝国の支配のもとに民はないというのか、ローマ兵たちはもう私たちを苦しめることは二度とないのか。しかしそのあなたが語る救い主とやらが、まさにこの世の暴力によって十字架で殺されたではないか。それこそ時は今までと変わらずに満たされないままに進んでいる証拠ではないか。それから2000年が経ったのです。この使徒たちに対して語られたであろう最初の反論の言葉は、2000年分の真実味を増し加えて、2000年分の重みを増し加えて、私たちの耳にも届かないでしょうか。時が満ちた、使徒たちが語ったのはどうやら早たとちりだった。私たちもまた毎年毎年アドベントを過ごす者として、時が満ちるのを待つ者として、将来の成就の約束をこそ、これを非常に子供っぽい言い方をするならば、死後の天国の約束のようなものをこそ、私たちが今この時待つことの許される救いとして、私たちが述べ伝えることができる福音として語り直すべきなのだ、なのではないか。いいえ、初代のキリスト者たちがキリストのゆえに天の父よりいただいていると確信した、成就した救いというのはそのようなものではありませんでした。今の苦しみの世の先にある天国が彼らが信じ語った救いなのではありませんでした。そうではなく、今ここで信仰深い者も信仰のない者も、世にある人々が時はまだ成就していない、あるいは時は永遠に成就することはなく、すべてを飲み込む川の流れのようなものであると実感している今ここで、同じ時同じ時代を生きながら救いを味わうことができるのだ、時は成就したと言い切ることができるのだ、そう信じたのであります。しかもそれは古い仏教のように世の無常であることを悟って、それを受け入れて平安になろう、それが救いだと言ったのではないのであります。あるいはソクラテスやプラトンのように体と精神を分けて 何者にも害されない目に見えぬ崇高な魂の世界に軸足を置いて生きていこうということでもなかったのであります。私たちのいただいたすでに成就している救いの喜びというのはそのどれでもありませんでした。私たちに与えられているキリストによる救いとは、成就した時とはパウロの言葉通りのことであります。神の御子が女から生まれたということ、しかも律法のもとにお生まれになったということ、すなわち聖霊、神の霊に伴われた天を住まいとされるお方、御子、神の一人子が人間になられたということです。神の一人子が人間になられたということは、このお方がこの私たちと血肉を分け合った兄弟となられたということです。このお方は女から、しかも律法のもとに生まれたという言葉は、これこそ味わっても味わい尽くすことのできない救いの水がこんこんと溢れ出てくる泉のような言葉であります。巫女が私たちと同じ人間になられた、巫女が私たちの兄弟となられた、巫女が私たちの血族となられた、これは律法によって明らかにされる呪いのもとにある私たちを神の子となさるためであったといいます。だから今ここで私たちは天の神をアッバ父、私の天のお父ちゃんと呼んでいいのだ、パウロはそのように語ります。そしてこれこそが今ここで風速80メートルの暴風を耐える決して消えない光であります。今ここですでに成就している救いの事実であります。つまり世を支配するさまざまな力、有形無形の力があります。人格的な力であったり非人格的な力であったり、その諸々の力は私たちの体に影響を及ぼす力であったり、私たちの心を押しつぶす力であったり、そういう有形無形、人格的非人格的、体に影響を及ぼし心に影響を及ぼすどんな力がこの私たちをこれから襲ったとしても、天の神様がイエス・キリストにおいて私たちのお父ちゃんとなってくださり、私たちが神様の愛しい子供であるというこの関係性を台無しにすることは絶対にできないということです。たとえこの世が総力を挙げて私たちが天のお父ちゃんの子供であることを否定する戸籍謄本のような強力な証拠、あるいは DNA 鑑定による確定的な反論のようなもの、そんなものがたとえ突きつけられたとしても、この関係が覆ることは絶対にないのであります。なぜならばキリストは律法のもとに生まれたからです。力の中の力、正しさの中の正しさ、反論のしようのない神の御心という究極の言葉によって、私たちが神の子と呼ばれるにはふさわしくないことなんて世の諸力に指摘されるまでもなく、神ご自身よくご存知なのであります。しかしそのことをよくご存知であられる神が、私たちをご自分のことするために、私たちと私たちを裁く律法の間に御子を滑り込ませたのであります。そうであるならば、私たちの上にこの世のいろいろなものからベタベタと貼り付けられるさまざまなレッテルは、それが 単なる風評ではなくて、正確で当たっている我々に対する評価だとしても、どれもこれもそれはもはや用をなさないのであります。その究極のものである立法による神の評価と私たちの間に、神が送られた十字架のキリストが立てられ、そしてそのすべてを引き受けられたからです。時は満ちたというけれども、救いは今成就しているというけれども、何も変わらないじゃないか。私たちの持てるほんのわずかなものも残さず根こそぎ奪っていく時の不条理、我々は何も持っていない、何も持っていくことはできない、我々は無だ、そのような時が告げる我々の根源的な姿、少しも変わっていないんじゃないか。この反論に私たちは次のように答えることが許されているのです。いいえ、決して取り去られないものがある。キリストにあって私たちが神の子であるということは取り去ることができない。神はいかなる時にも変わらずに私の父でいてくださり、私の喜びとなり誇りとなってくださる。このことを取り去ることはできない。この私たち教会の信仰はそのまま世に対する伝道の言葉ともなります。この私だけじゃないんだ、満たされない時に苦しんで絶望している、あるいは諦めて開き直っている、ニヒルになっている、あなたのための言葉でもあるんだ。この先何が起ころうとも、キリストにあってあなたは神の子だ。世の諸力諸霊がどんな評価をあなたに下し、また今のあなたの信念を形作らせているとしても、もはやあなたがそれらの諸霊の奴隷である必要はないんだ。兄弟となったキリストのおかげで神はあなたのお父ちゃんだ、あなたは神の愛し子だ。これこそが変わることのない私と、そしてあなたの根源的な事実だ。そう語るように召されているのであります。そしてこの事実が、この私にとっての真実、また聞く者にとっての真実ともなるために必要なことは、今聞いたこの言葉を何とか思い込もうとする努力ではありません。自分の意思によって今語られた言葉をこれは真実だとそう思い込もう、信じ込もうとする意志の強さが必要なのではありません。あるいはもう少し意地悪な言い方をすれば、暗い現実に目を閉じて甘い言葉に流される、洗脳されやすい心を持たなければ、こんなことを信じられないというのではありません。この根源的な事実が、その言葉を聞かされた私たちにとっての真実になるために必要なことは、私たちの素直さでも私たちの信じやすさでもなく、ただ御子の霊が私たちの心に送られることだけが必要だと聖書は語ります。けれどもそれこそが一番難しいことだと思われるかもしれません。確かにそうです。なぜならば、御子の霊とは神ご自身の霊であり、神というお方は最も私たちの自由になるはずもないお方であるからです。神の霊は自由です。 私たちのコントロール下にあるお方ではありません。けれどもこの霊は巫女の霊だと言われています。私たちのために神と等しいものであることを捨てて律法のもとに生まれてくださった巫女の霊、私たちを失わないために十字架に至るまで、地獄に至るまで私たちを追いかけてこられる巫女イエス・キリストの霊です。そのような巫女の名前で呼ばれる神の霊が私たちに巫女の福音を信じる信仰をお与えにならないはずはないのです。主イエスご自身、求める者には必ず神は聖霊をくださると約束してくださいました。さらに使徒パウロは、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだとまで言いました。つまり尋ねようとしないもの、求めようとしないもの、主の皆を呼ぼうとしない者たちにも尋ね出され、見出されるために、主は私たちキリストの教会をお持ちになり、その霊を一人一人にお与えになろうとされているのであります。ここにいる、私はここにいる、あなたと共にいる、私はあなたの神である。今日、今ここにおいて、あなたがどのような状況の中に置かれていても、あなたの兄弟となってくださった巫女のゆえに、神があなたの父となってくださる消えない事実は、あなたにとっての真実となる。神がそれを望んでおられるのです。このことを受け止めてよい。神と和解してよいのです。最後に短くなお語るべきことがあります。それはこれから祝う聖餐の食卓に色濃く表されている神の御心であります。すなわち、この事実は神と私の間の決して崩れない事実であるだけでなく、やがてはこの世を支配する諸力諸霊もまたその前に膝を折る世にとっての真実ともなりきるということであります。あらゆる力に屈せず、私たちとの幸せな親子関係を固く守られる神様、固く宣言され続ける神様は、やがてこの世のあらゆる力をも屈服させるのであります。つまり、たとえこの身に死が訪れようとも、私たちが神の子であることは全く微動だにすることではありませんが、やがてこの私たちを捕らえようとする死自身が滅ぼされることによって、天の父はその愛をなお一層堅固なものとしてこの世に明かしされるのであります。神のことされるとは、神によって立てられた相続人とされると、そう言い換えられている最後の言葉は、この事態を指すものだと言ってよいでしょう。石川県大聖寺で生まれ、今の近代昔の思考と呼ばれる学校で学んだ、私たちに近しいとも言える大坂元吉郎という牧師がいます。この大坂元吉郎牧師は、教会にの洗礼を受ける前は西田喜多郎の親しい教え子であり、西田と共に禅の修行に励み、しかし西田よりも早く禅の資質を認められたという人であります。その大坂牧師が牧師になって後、こういうふうなことを言っています。天地創造の目的は魂と体との調和一致にある。
キリストの受肉した秘密もここにあり、キリストは単に霊の人ではなく、聖霊が肉を取ったのである。人となりたまえし神こそ我らの救いである。我らの腐りゆく滅びる体もキリストの肉に預かって神聖化され栄光化される。聖餐に預かるということは、私たちを探しに来られたキリストの死の体に結ばれることであり、キリストの死の体に結ばれることにより我々はこの身が朽ちる時も我々は神の子である、神は我々の天の父である、そのことを疑う必要はこれっぽっちもないのありません。しかしまた聖餐に預かることによって、私たちは体を生かすために神がよみがえらされたキリストの復活の体に結ばれているものであるということをもう証ししているのであります。すでに 100% 神の子でありますが、お蘇りのキリストの兄弟として相続が続くのであります。だから私たちの性というものは、大きな大きな枠組みにおいては死に向かう時もまた、この体をも含めた命へと実は向かっているのだとも言えるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちが知る前に御子において私たちを探しに来られ、御子のゆえに私たちの家族となってくださることを永遠の御心としてくださったあなたであられることを感謝いたします。どんな嵐によっても消えることのないこの根源的事実を覚え、あなたに信頼いたします。私たちすべてのものの信頼を待ち望んでくださるあなたが、新しく始まるこの週も御前に集まる一人一人に御子の霊を送り、改めてあなたをアッバ父よと心から呼ばせてください。またその私たちの告白を隣人のための祝福の言葉として、伝道の言葉として用いてくださいますように、人となり私たちの兄弟となり、私たちのためにお蘇りになられた御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。引き続き聖餐を祝います。
聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は 自分自身に対する裁きをのみ悔いしているのです。私たちは今、主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって罪をあがない、何のいさおしもない私たちを招いて神の子とし、ご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私たちと共にある聖霊は、この主の定められた食卓の交わりに主ご自身が臨在なさることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びとを持って聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、また伝道の喜びを新しくし、この食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に表した信仰によって預かるべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっていないものは、これを受けることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会にあっても共に聖餐に預かってください。なお媒参聖職の会期を受けている者は、これに預かることができません。ただいま申しましたように、洗礼を受けておられない方は聖餐に預かることはできませんけれども、けれども主イエスはお一人お一人をまず洗礼の恵みへと導いていてくださいます。聖餐というのは洗礼によって与えられた新しい命の更新であります。その洗礼と一人お一人を神様は招き、ふさわしい時にそれに預かることを許してくださることを私たちは信じ、また皆さんのお申し出を待ち望んでおります。祈りをいたします。私たちの羊飼いなる主イエス・キリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれ、あなたに導かれ、ただいま私たちを養うためにあなたがご用意くださった喜びの食卓に招いてくださったことを感謝いたします。今分かたれ食されるパンと杯は、あなたがどんなに深く私たちを愛しておられ、憐れみ深い主人として私たちに尽くしてくださったか、あのキリストの十字架の愛の印であります。この食卓に預かる私たちは、私たちの命を守るのは私たちではなく、どんなに私たちが罪深いものであっても、私たちを生かそうと願われるあなたの御心であることを改めて思い起こします。どうか今己に固執する思いから私たちを解き放ち、聖霊によって心を高く上げ、あなたのもとに生かされていることを信じることができますように。キリストの十字架と復活によって罪許され、あなたの子とされた私たちが、この食卓においてあなたとの親しい交わりのうちに悔い改めを喜び、また今生き生きと生き直すことができますように。この食卓によって力を得、与えられた福音の伝道の使命に励むことができますように、すべてのものを洗礼と、そして聖餐の食卓へと招くことを願っておられるあなたの御心に仕えることができますように。どうぞこの食卓にまだ預かることのできない友を、一日も早くあなたの群れの中に連れ戻してください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。招きの言葉、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。拝参の長老は前に出てきてください。 これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。アーメン。 生産の感謝の祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められた新しい命を喜び、また養ってくださる生産の食事に今預かることができましたことを感謝いたします。この小さな食事によって私たちは誠に世に仕えるキリストの体として、この世のただ中に形を持って置かれていること、私たちにはただ自分のためだけではなく具体的な宣教の使命と責任が与えられていることを、その思いを新たにいたします。しかしまたその技はあなたが備えてくださった恵みによってのみなされていくのだということもまた教えられました。この見える言葉なる生産によって私たちの心と体の全体が清められ、私たちのキリストを語る言葉も主のものとして用いられていることを信じます。どうぞ私たちをあなたの御用のために用いてください。この祈りを十字架と復活の主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌121番の一節のみ賛美いたします。
献金を捧げいたします。広報誌の方お願いいたします。旧賛美歌の小英543番。 伝えまして、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。